理想現実プロデューサーの小松愛です。
雑記作家の井本です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。2016年1回目の続理想現実ラジオはお詫びからのスタートです。
はい、
本来であれば1月下旬に配信するはずだった当番組ですが、もろもろの事情により1ヶ月ほど遅れてしまいました。
はい、遅れてしまった原因はですね、 100% 私です。食中毒をやってしまいまして、1週間ぐらい、倒れ込んだりですね、またその後ちょっと個人的な、事情でですね、かなりバタバタしちゃいまして、なかなかこのポッドキャストの方の仕事に復帰できなかったので、結果的に1ヶ月遅れてしまったということで、本当に申し訳ないと思っております。
でも治ってよかったですね。
はい、ありがとうございます。
まあ、なるべくね、定期的に配信しようと思ってはいるんですけれども、今後もね、何かしらの事情で、配信が、遅れたり配信ペースが不安定になることもあると思います。その点を重ねてお詫びしつつ、これからも理想現実のポッドキャストどうぞよろしくお願いいたします。オープニングのバックトゥ1982と近況報告をさっとすっ飛ばして、
はい、
今日はいきなりメイントークから参ります。本日のテーマは遅ればせながらの新春クイズ大会。
まあ、本当に遅れてしまいましたけれどもね、
はい、
クイズ大会は過去にも何回かやってるんですけど、
はい、
まあ、大抵収録時間が長くなっちゃうんですよねで番組時間が長くなりすぎると、うん、音声データのアップロードが難しくなっちゃうというですね、
はい、
テクニカルな問題がありまして、
はい、
番組時間をある程度こうスリムにするために、
はい、
今回はもう前半割愛させていただこうかなと。
そうですね、
はい、
まあ、クイズが終わってね、時間が余っていたら最後に緊急報告を入れたらいいかなと。
そうですね、
はい、
でも早速始めたいと思いますけど、
はい、クイズ大会に挑むのは今回が3回目ですが、うん、前回前々回と比べて、いくつかのルール変更があります。
はい、
そのあたりチーム裏方から説明してもらえますか。
はい、今までのクイズ大会はですね、
はい、
出題範囲が事実上無制限だったんですよ。
うん、はい、そうなんです。
はい、でもさすがにそれはね大変じゃないかなと、
うん、
なかなかそれで全問正解パーフェクト出すのは、うん、難しいので、
はい、
まあ、今回からは出題の範囲をもう決めようと、
はい、
でも事前にもう決めまして、でそれをあらかじめ小松プロデューサーにもお伝えしました。
はい、
ですからもう今の時点でどういうエリアから問題が出るのかを小松プロデューサーご自身は分かっているという状態なんですけど、
はい、
ちなみに覚えてますか、出題範囲。
はい、2015年、去年の1月から先週までに配信されたポッドキャスト、具体的に言えば小松愛の独り言と続理想現実ラジオと映画談義シリーズ、このね、3本の中で私が喋ったり、
はいはい、
ゆうさんから教えてもらったことの中から出題、
うん、
ただし映画談義シリーズは2015年に2本しか配信、
あ、そうでしたね、
してないため、うん、まあ、こちらの番組に限り配信した全10本すべてを出題範囲とすると、
はい、
ことです。
その範囲の中から、全部で10問のクイズにこれから挑戦していただくんですが、うん、
はい、
この出題範囲を伝えたのがもう2ヶ月前になるんでね、
はい、
おそらく予習もねたっぷりできたでしょうし、
はい、
今回はついに全問正解パーフェクト出るんじゃないかなと私は思ってるんですけれども、
はい、
いかがでしょう。
そう、確かにね
歯切れ悪いですけど、
2ヶ月前にね告知されて、
ええ、
まあ、本来収録がもっと早い、
そうですね、
かったから
本当は1ヶ月前の告知という予定だったんですけど、
1ヶ月間の期間だったんですけれども、うん、はい、さらに収録が伸び、たっぷり2ヶ月、
うん、
たっぷりね、あった
かなり勉強できますよ、2ヶ月あったら資格試験受かっちゃいますよ、
うん、でもなんでだろう、ほぼ一夜漬けに近い状態なのはなんでだろう待って、でも一応、
はい、
そういえばクイズやるなと思って、
ええ、
だその何本かポッドキャストをね、
はい、
古いものを聞き直してみたりしたんですよ、いろいろと気づくところもあって、 自分の忘却力とか。
あ、なるほど。もう忘れちゃってる。
そう、こんなこと話したっけみたいなね、結構あって、またそれを楽しめてよかったなみたいな。
新鮮な気持ちで、
そうそうそう、
初めて聞くかのような、
一リスナーの気持ちで。
なるほど。
自分で喋ったことのはずなのに、ね。
公式ブログにお書きになってましたけど、映画談義シリーズ
すごい楽しかった。自画自賛みたいな。
なかなか面白かったじゃないかというところでね。
なるほど。そうなんですよね、
じゃあ、あんまり予習は、
まあちょっとい
ろいろ山張ったりした
そうそうそう、
ね、
ここら辺からこれかなみたいな感じで。
なるほど、はい、
一応ね、
はい、あとこれは前回からの引き続きのルールなんですけれども、ヘルプ機能、
はい、
こちらが2回まで使えますので、
はい、
この問題ヘルプというふうに言っていただければ、そこだけは4択になりますので、
はい、
正解率がググッとアップするんじゃないかなというふうに思っております、うん、
はい、まあ、今回はね、
はい、
ヘルプなしで全問正解といきたいところですけれども、うん、
それはかっこいいですけど、
うん、でもきっとすぐ使っちゃうと思います。毎回のことなら、ま
あ、せっかくある機能ですからね、は
い、
ヘルプですからね、
ズルじゃない、
はい、ズルじゃないです、
ズルじゃない、
まあ、危ないなと思ったら、
はい、
早めにね使っていただいた方がいいかなというふうに思います。
そうですね、
はい、あとですね、まあ、クイズ大会といえば、まあ、お楽しみといいますか、
はい、
商品が、用意されるわけですけど、今回はね商品数を増やしました、それで正解数によってランクアップというかクオリティアップしていくというスタイルになっておりますので、なんとかモチベーションをね、小松プロデューサーがこう、うん、失わないように、小分けにしました、
うん、
やっぱね全問正解だけを狙ってると
そう、ねそうね、
一問間違えたらガクッとモチベーションが、ね、落ちちゃったりするんで、
すごいのこの目録、
はいはい、いろいろとね、細かく用意しましたんで、はい、目録ね今その目の前に置いてありますんで、聞いてる方にも分かるようにちょっと説明していただけると助かるんですけどね、
はい、はい、じゃあですね、正解の数がもし0問だった
と、まあそれはないと思います。
クイズが
さすがに
参加賞としての野菜ジュース、
はい、ああいいじゃないですか、
うん、参加賞まで用意してもらってありがとうございます、うんうん、1問以上バンホーテンのスティックミルクココア、うん、温かいね温まる飲み物
ですね、そうですねポリフェノール、
はい、そして3問以上正解だった場合はリストランテ猪本のお食事券、
はい、
すごい好きなもの頼んでいい、
はい、これはもうメニューはフリーですからこういうものを食べたいと言っていただければご用意させていただきます、う
ん、あいいですね、そして5問以上正解の場合は夢の宝くじセット、うん、スクラッチ&ロト6&ロト7、もしかしたら
一攫千
金、すごいことになっちゃう、
何億もね手に入るかもしれません。おそらく当たっても当たってないって言い張ってね、こっそり贅沢するっていう感じだと思いますけど、
そして7問以上だった場合大人気超有名店マーローのビーカープリン、
これねなかなか人気あるんですよ、
なんです、
神奈川方面の方はきっとご存知なんじゃないかなと思いますけど、
食べてみたい、9問以上正解だった場合渡辺直美さん出演のバラエティ番組 DVD、 これ見たい、はい、
これねなんで急に渡辺直美さんなんだって思った方いらっしゃると思うんですけど、これどういうことなのかな、
すごい渡辺直美さんが好きで、はい、
最近すごい
結構
愛が深まってますよね、
うん、もともと好きだったんですけど、うんはい、バラエティ番組を見て、はい、直美さんがやってるのを見てすごい好きだなってやっぱり思って、うん、これいいですね、うん、見たい、
まあ、楽しめますからね、うん、
そして全問正解した場合は、はい、広島カープお気に入り選手のユニフォーム1着、
うん、
これもいいですね。
そうですね。まあ、今、広島カープね、ずっと応援してますから。う
ん、カープ女子。
着て、ね、着込んで、球場へ行って応援するなんてこともね、できますし。
そうですよね。うん、これを、まず目指して、
はい。
頑張りたいと思いますよ。
はい。
はい、
では、クイズの方に。移らせていただきたい、
はい、
と思います。記念すべき第1問、
はい、
参ります。2013年12月13日配信映画談義シリーズ第1弾、
はい、
タクシードライバー編からの出題です、
はい、
タクシードライバーの監督はマーティン・スコセッシさんですが、 小松愛さんはタクシードライバー以外にもスコセッシ作品を見たことがあると、番組内で、告白しておりました。しかもその映画とはちょっと反りが合わなくて途中で寝てしまったと。もう分かんないからいいやとなって最後まで見なかったと番組の中ではっきりと明言されておりました。さてその小松愛さんが寝てしまったその映画ですね、このタイトルは何だったでしょうか。
なんだっけ。
そんなこと言ったことは覚えてますか。笑ってますよ小松プロデューサー、笑ってます、すごいいい笑顔。どうされました。
ヘルプ、
あ、ヘルプ、ヘルプ出ました。
ちょっと待って、はい、すごい絶対の自信があったタクシードライバーの出題に関しては
、はい、あ、これは復習されたんですか。
復習した。ちょっと待って、うん、待ってちょっと待って、
ヘルプ待ちますか。
マーティン・スコセッシ監督の、
はい、
まあ、絶対ねヘルプが出ればわかるけど。
そうでしょうね、はい、
でもちょっと自信ないよね。ヘルプ
では、ヘルプ機能。ここから4択になりますので、
お願いします。
その中でどれが正解かというのを選んでください。はい、1番ヒューゴの不思議な冒険。
それ
いいですか。まだ一応4択です。いいですか。
一応じゃあ4択
言います。4択です。2番ヒューゴの不思議な発明。
あ、そっかそっか。
3番ヒューゴの不思議な世界。4番不思議の海のヒューゴ。
ちょっと待って、1番が何ですか。
1番がヒューゴの不思議な冒険、2番がヒューゴの不思議な発明、3番がヒューゴの不思議な世界、4番が不思議の海の、
4番もいい。
ナディア、ナディアじゃねえや、ヒューゴ。
4番は違う、
はい、これは違うところではっきりして。
あ、ヒューゴの不思議な発明だっけ。ヒューゴの不思議な発明、
よろしいですか。
それにします。
はい、では、小松愛さんの答えはヒューゴの不思議な発明です。
うん、危なかった。
正解。
あ、よかった。
危なかったですね。
危なかった。一番でもそれと思い込んでたから、
厳密に言ったら今一番で言っちゃいましたからね。これ厳密に言ったらちょっと危ないんですけれども。
正解ですよね。正解、
正解です。正解、はい、
よかった。
思い出しましたか、ヒューゴの。
今言われたらヒューゴって聞いたら思い出した、はい、うん、
これはタクシードライバーを見るちょっと前にご覧になったってね、おっしゃってて、しかも見たいって、うん、ちょっと見てみたいんだとおっしゃってたんだけれども、うんうん、見てみたらとんでもなく
すごい寝ちゃった、
肌に合わなかったということでですね、う
ん、すごい。アカデミー賞授賞式でヒューゴって言ってたの覚えてるから
、まあね、放題がねこういう放題だったので、
ヒューゴって言われた瞬間にそれだって思っちゃったけど、はい、ちょっと今のはギリセーフっていうことでお願いします。はい、
まあまあ、まあ、最初ですからね、はい、1問目ですから、これでまず1問、当たりましたので
よかった、
はい、バンホーテンのスティックミルクココアは
獲得、
権利を獲得いたしました、はいはい、さあ第2問参ります。第2問、2015年7月31日配信、うん、続理想現実ラジオ、
はい、
第70弾からの出題です、
うん、
このですね第70弾で小松愛さんは詐欺師のテクニックについていろいろ勉強しました、
うん、はい、
そこでどうとでも解釈できる、うん、曖昧な言い方で未来を予言するテクニックをズバリ何と言うでしょう。
と2つあったんですよ、その時に言ってたものが。いい線言ってますね。うん、どう、今一個は思い出せるんだけど、はい、そっちじゃないんですよ。な
んだっけ。あ、そっちじゃないんですか。
バーナム効果と、
はい、
なんだっけ、バーナム効果と、
これもヘルプを使えば確実に当たります。
そうですね、
うん、そうするともう最初からいきなり2回のヘルプを1問2問目で使ってしまう。でも確実に当たります ね
バーナム効果となんだっけ、ここまで出てるけど、うん、 ヘルプ。
ヘルプ。では、ヘルプ参りますね。これは絶対当たると思います。うん、では、4つ、4択になりますので。うんうん、
落ち着いてね。
はい。落ち着いて、選んでください。参ります。1番、うん、バーナム効果。
こちら。
2番、ファミリアストレンジャー。
違う。
3番、マルチプルアウト。4番、シミュラクラ現象。
3番。
正解です。
マルチプルアウトだ、そうだ。
これで2問立て続けに正解ですが、まあ、ヘルプをここで使い果たしてしまいましたので、うん、まあ、3問目からは己の実力のみ で、
ね、
はい、勝負していただくということになります。
出ると思って復習してたのにな、
はい、でも大体は聞けばもう思い出せたわけですよね。
いや、これ出ると思ってたんですよ、
はい、あ、そうなんだ、
うん、さっきまで覚えてたんですけどもう忘れちゃった。
じゃあバーナム効果っていうのはちなみにどういう、
バーナム効果は誰にでも当てはまるようなことを言って、はいはい、私のことだって思わせるもの、
素晴らしい、
そっちの方は完璧だったから、マルチプルアウトの方がね、名前難しいからね。
そうですね、確かにね、さあ、ではこれからはヘルプ機能ございません。なんとか実力で勝ち取っていただきたいと思います、う
ん、頑張んなきゃ、
はい、第3問、
はい、
2015年1月15日配信、うん、小松愛の独り言第256弾からの出題です、
はい、
2015年のお正月を沖縄で迎えた小松愛さん、
うん、
1日は国際通り観光に出かけたそうですが、
はい、
あまりの寒さに、
はい、
もう通りを歩くのを諦めて、
うん、
ある場所へ逃げ込んだそうです、
はい、
さて小松プロデューサーが避難した建物とはどこでしょう。
ドンキホーテ。
正解。
これはわかるよ。
まあ、ご自身のね体験ですから、
うん、かった、
かなり寒くて風も強くて大変だったと。
すごい寒かった。
沖縄といえば暖かいというイメージがあるけれども、
ね、結構寒かった、
そうですね、あのドン・キホーテの中をぐるぐる回っていたと独り言でおっしゃっていましたので、
沖縄行った意味あんまりないよ。
まあ東京にもありますからね、ドン・キホーテ。でも物違うんですか沖縄。
ちょっと違ったりはね。
なるほど。
お土産コーナーみたいなのがやっぱり、はい、ありますんで。
さあ、では第4問参りますよ、
はい、
2015年2月26日配信、
うん、
続理想現実ラジオ第66弾の目指せリアルカープ女子からの出題です、
はい、
メジャーからねカープへの男気復帰を果たしたといえば黒田、
はい、
ひろき投手ですが、黒田さんはメジャー球団からの破格のオファーを蹴ってカープへ帰ってきたという話をその時しました、
はい、
さて黒田投手は一体おいくらのお給料を蹴って日本球界に帰ってきたのか、その額をお答えください。
4億。
4億、よろしいですか。では4億ということですね、はい、残念、
違ったっけ。
広島に来て4億
でし
たね。メジャー球界には約20億。
あ、20億だ、今言われてそうだ、
はい、そうですよね。だってこの話は後にいろいろとこう雑談の中でもよく出てきて、はい、あの小松プロデューサーの尊敬するおばあ様ともね、うん、その話をして、おばあちゃん黒田投手は20億を蹴ってきたんだよ、20億を蹴って帰ってきたんだよって言ったらね、おばあちゃんが
もう十分稼いでるからねって一言
鋭くおっしゃってた。
あ、
いや
ー、
残念でしたね。このカープの問題でカープのユニフォームの権利を失
ってしまった
というところがね、
だから4億の方が印象に残ってたんだね。
そうですね。
なんかだからね、あれ4億じゃ少ん、いやでも広島が4億そうだね、
はい、
ちょっと違ったね。
ちなみに今年は6億ぐらい、はい、
上がったんですね、
という新聞報道を見た記憶がございます。いや、まあまあ気を取り直して、またね、9問以上
の直美ちゃん
の、ね、ちゃんのね、 DVD ございますので、頑張っていただきたいと思います、はい、第5問参ります。第5問、2015年 7月25日配信小松愛の独り言第273弾からの出題です。
はい、
この回は18日ルールで、うん、新国立競技場建設計画が白紙になったというニュースを取り上げたんですが、はい、うん、ではこの騒動で国際コンペで選ばれながらもキャンセルされてしまった建築家の名前をお答えください。ちょっと難しいかな。フルネームじゃなくていいです。一部でも。
全然わかんないけど全然わかんないけど名字だけでもいい。わかんない。佐橋さん。
佐橋さん。よろしいですか。
古田さん。
古田さん。
佐橋さんって誰。
わかんないですよね。
わかんない。
しょうがないですね。
佐橋さん、
はい、佐橋さん。残念。
残念。
不正解です。
誰でした？
じゃあ試しにヘルプで4つ並べてみましょうか。1番ザハ・ハーリーさん。2番ザハ・ハビットさん。3番ザハ・ハディドさん。4番ザハ・ハッシュさん。
あ、選ばれなかった人？
そうです。
あ、ごめんなさい、ちょっと勘違いしてた。その選んだ人だ。選ばれて白紙になった人のことかと思った、はいはい、でも全然わかんないザハ・ハディットさん。
ザハ・ハディットです。あれじゃないですか、それってロゴマークの方じゃないですか。
あ、そうそうそうそうそう。
これはあの国立競技場の建設。
建設のね、
はい、
ちょっと出題を勘違いしてました。
あ、これちょっとじゃ出題が悪かったということでね。
いやいやいや、でもその建築家の名前ですよね。
はい、そうですそうです。
ザハ・ハディットさん。
ハディットさん、はい、が正解だった。
聞いたら分かったかどうかも怪しいね、うん、
まあ少しねこれは難しかったかなというふうに思います。
あ、そうかそうか、はい、あの難しいあのアーチのやつの方ですね。
そうです、あの作れないよこれっていうお金がかかりすぎちゃうということでしたけど、
すいません、ちょっと勘違いしました、
はい、さあじゃあ第6問ですね、
はい、
ちょっと直美ちゃんも、また次の機会になりますが、まだプリンが残っておりますので頑張っていただきたいと思います、
はい、
第6問2015年4月30日配信、うん、続理想現実ラジオ、うん、第68弾からの出題です。この回でですね、長野県松本城の散策リポートに小松プロデューサー挑んだんですけれども、はい、番組の後半で私野本がですね、これ今回のリポート自己評価で100点満点中何点ですかというふうに質問をしたんですよ。そしてその時小松プロデューサーはじゃあ自分のリポートに何点つけたでしょう。
65点。
65点でよろしいですか。
結構良かったと思うんですね。65か70ぐらいだったと思った。
なるほど、
うん、65。
はい、残念、正解は60点。
60点
くらいという話でしたね。
思ってたより良かったんだなって思ったのを覚えてはいたんですけど、はい、点数まではちょっと覚えてなかった。
確かにその時もあの思ったよりも聞いてみてもっとダメだと思ってたけど、うん、聞いてみたら良かったから、うん、まあまあ60点と
聞き直した回でしたけどね、はい、うん、
まあ、それでその60点ってことは逆に伸びしろがたっぷりあるからこれからが楽しみだという話をね、しましたけれども、
そこでユウさんの前向きな考え方ですねって褒めてました
もんね。そうですそうです、はい、いや惜しかったですね。
ちょっと難しかったな、はいはい、
ちょっとねこれで一応3つ間違ってしま
いました。プリンが残念ながら、は
い、まだでも大丈夫ですよ。プリン
あともう1、
はい、
あと何問
今、3問正解で3問不正解であと4問ありますから、残りを全問正解すれば7問以上ということになります。
厳しいね、はい、
では参ります、
はい、
第7問2015年、
はい、
7月9日配信、
はい、
小松愛の独り言第272弾からの出題です、うん、即席味噌汁を3種類飲み比べた回なんですけれども、
うん、はい、
この時この3種類の中で小松愛さんがナンバーワンに推した商品は何だったでしょうか。
声優ブランドの アサリ。
正解。
よかった。なんかシジミとアサリが出て
きて、
いや、なんか大きい方なんだけど、はい、ハマグリなんてあったっけってすごい悩んじゃった。
あの、この飲んだ3種類は全部覚えてます？
その時は、はい、アサリと、
はい、
ナメコ
は飲んでないですね。あの、その後にロジカルスイートボイスでもやってるんで、うん、ちょっと混じっちゃってるかもしれませんね。
なんだろう、
はい、
3つ。
その時は、タニタ食堂監修の減塩の青さ汁と、うん、あとは、マルコメの料亭の味わかめ。
あ、いつも飲んでるやつ、
はい、飲んでるやつですね。はい、その中で
選手権みたいのやったから、なんかそっちのイメージ、
はい、声優ブランドアサリが、まあ、一番美味しかったと、はいはい、いうことですね。正解です。
アサリが美味しかったからね、はい、その後 も、 も、
はい、さあ、あと残り3問です。参ります。
はい、
第8問。2015年3月20日配信、小松愛の独り言第260弾からの出題です。
はい、
この回はですね、話したテーマは日米防衛指針を改定するかどうかみたいなニュースだったんですけれども、はい、その話をする前に番組冒頭で小松プロデューサーがですね、お詫びをしてるんですね。ポッドキャスト休んでしまったの、
はい、
でその時に実は2週間くらい前にある病気にかかってしまって、
はい、
高熱が思いのほか出て大変だったという報告をしています。ズバリその病名をお答えください。
はい、亜急性壊死性リンパ節炎。
正解。
あ、これはもう自分クイズだからね。
そうですね、かなりあの時はね、辛そうでしたよね。
3月3日から発病した
の。うん、あ、そこまで覚えてらっしゃるんですね。でも、あの、あれですよね、そんな命に関わる病気ではないんですよね。はい、名前だけ見るとすごい怖そうな名前だけれど、
壊れる死ぬって書く。怖い感じで見ると、
はい、
って話してました。
はい、
これ聞いた、
うん、じゃあね、これでまだプリンの可能性残っております。
早く終わっても、
はい、あと2問です。さあ、参りますよ。
はい、
第9問。2015年11月28日配信、続理想現実ラジオ第74弾からの出題です。
はい、
この回のメインテーマはテレビ放送における良識と人権というものだったんですが、もともとこのテーマを採用したきっかけというのがですね、あるバラエティ番組が放送倫理番組向上機構から是正勧告を受けたというニュースを知って、まあ、このテーマを選んだんですね。
はい、
さて、この放送倫理番組向上機構をアルファベット3文字で表すとどうなるでしょう。
放送番組
放送倫理番組向上機構。小松プロデューサーはこの本放送の時にあのジャロと混じっちゃうっていう話をされていたのは覚えてらっしゃいますかね。
いやー、ちょっとその番組がアッコにお任せだろっていう、その答えはアッコにお任せって今言おうと思ったらそっちみたいな。
はい、これ以上
放送でしょ、
はい、
H でしょ。
あ、日本語じゃないですね。それを英語に直す。
わからないな。
放送っていうのはあの英語で直すと、あの今番組そういうバラエティーというかニュースワイドショーみたいなのがあったと思いますけど、
うーん、
安住さんとかたけしさんが出てるやつ。
すごい悩んでるとどんどんヒントが、ね、いやもうこれわかんない、
はい、
ジャロと混じるんだから、
はい、ジャロは 4文字なんですけど、ね、あ、ジャロね、こっちは3文字で、
ちょっと全然思いつかないですね。高3です。
高3、まあそのまま英語に直して略すとこの3文字になります。
はい、
答えは BPO。
BPO、
はい、
TPP の方が似てるよね。なんでジャロと混じるって言ったんだろう。
なんとなくでもそのね、
なんかね、
テレビの関係する団体ということですね。
あ、もう全然ノーマークでした。そこアッコにお任せっていう。
ああ、そうですか、なるほどね、うん、確かにアッコにお任せがね、そうそう、話題になったり、あと一本グランプリ、 が、ね、そうですね、話題になったりということでした、う
ん、そっちの番組知らないけど、
はい、うん、まあ、ちょっと残念ながら、
残念、
まあ、が最後第10問ですね、あの夢の宝くじセットが
残ってるから、ね、
残っておりますので、ね、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、最後第10問、2014年6月24日配信、うん、映画談義シリーズ第6弾、うん、ニューオーリンズトライアルからの出題です、はい、この映画では若い頃から苦労を共にして、うん、親友同士と噂されている超大物俳優2名が初共演を果たしています、
はい、
ズバリどなたとどなたでしょう、
ダスティン・ホフマンと、
はい、
ジン・ハックマン？
正解。そうですね、2人はあの同じ演劇学校出身で、一時は一緒に住んでいたこともあるという、ね、親友同士なのに全然共演がなかったという2人だったんですが、まあ、これで、初めてニューオーリンズトライアルという、ね、映画で共演したということになっております、はい、これで、全10問終了でございます。
よかった、
はい、
終わった意外と難しく
て、そうですね、私も
いや、
まあ、難しかったかもしれませんね、うん、最終的な成績としては 1,2,3,4,5,6 問正解なので、
6問正解か、
夢の宝くじセットは手に入ったというところでございました。
ありがとうございます。
はい、
6問、
いや
難しかった、
ちょっとそうでしたね、
いやまあね、勉強してなかったから
ヘルプ機能をがもうちょっと5回ぐらい使えればね、多分4択になれば分かるっていうパターンが多かったかな、
まあね、でも最後いっぱいヒント出してもらってたけど分かんなかったからね、いやちょっと勉強が足りませんでしたね、そして私の記憶力がやはりね、
うん、どうでしょう、これでもちょっと出題範囲が広かったかな、もうちょっと絞っても、
なんか割とやっぱりあの前半の方が多くなかったですか、
そうですね、ちょっと前半
多めに、2015年前半が多かったから、はい、後半来なかったなってちょっと、
はい、
チッと思いました
まあ、
はい、
6問正解ということで、
はい、
商品の方はですね、夢の宝くじセットということで、うん、こちらはスクラッチくじと、
はい、
あと、ロト6ロト7の方、
はい、
これ番号を選択する形の宝くじなので、小松愛さんにですね番号を決めていただいて、
うん、
まあ、ちょうど次回の、うん、族の時にこう、はい、当選発表があるようなタイミングで買ってですね、億万長者になって
当たっちゃうかもよ、
はいはい突然失踪しちゃったりして、小松愛さんなぜか何かを持って失踪していくみたいな
連絡つかなくなって、はいね、
私になりますのでね、
はい、楽しみですね、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、
最後に緊急報告入れるって言ってましたけど、ちょっと時間が、やっぱりオーバーしてしまいましたので、う
ん、はい、
まあ、今日はこのぐらいにしておこうかなと思います。
ありました、はい、じゃあ大変遅くなりましたが、はい、新年明けましておめでとうございます、
はいはい、ものすごい遅いですね、
まあ、あの1月末配信のね、
はい、
第1回目だったんですけれども、ちょっと遅れてしまって、はい、2月になってしまった続理想現実ラジオですが、今年も楽しく、そしてシビアなテーマに取り組んでいく覚悟ですので、
はい、
2016年も引き続きご愛聴のほどよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。